を生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。クリスマスも近づきました。いかがお過ごしですか？今日の微笑みトークはルカ先生、山下正雄先生の Q&A シリーズです。先生どうもお忙しいところ、
こんにちは。
微笑みスタジオにありがとうございます。はい、山下先生に質問を、いただいています。はい、今日は岡山県にいらっしゃる Y さんという女性の方からの質問、ちょっとお読みしたいと思います。はい、たくさん実は、ちょっとこうスタジオでね、テレビでないので、はいはいはい、見ることできないですよ。たくさんの質問が来まして、その中の最後の、流れのところでの、Y さんの、聞いてみたいことなんですが、実はY さんは、この世の終わりが来る前に、私たちこう亡くなってね、お墓に葬られている信者の、その体のこととかですね、魂のことをいろいろと考えてらっしゃるんですね。で、死んだ時新しい体を与えられて、天の御国で永遠の命が与えられる日が来るまでの間、その体が、肉体がね、その滅んだ状態というんですか、だと聞いているんだけれども、その魂というのは、どこにいるのかな。そしてその魂というのと、スピリット、霊っていうのは、どういうふうに違うのかなっていうか、いろいろこう聖書を読んでらして、わからないなと思ってらっしゃいまして、ちょっと山下先生にこう整理をして、説明をして教えていただけたらと思って、今日の Q&A のコーナー。
そうですね。一般的に、世の中の人が考える、肉体と魂っていう言葉を聞くと、なんか肉体というのは魂を宿している、なんかその外側のもの、魂はその中身っていう考え強いですよね。
ありますね。
で、肉体が滅ぶと魂が抜け出して、ふらふらとどっか行っちゃうみたいな感じで。そしてまた、ある人は、肉体というのは劣ったもので、魂というのはもっとより高級なものだっていうふうに。
そうですね。
肉体のことを牢獄っていうふうに言う哲学者もいますけども、旧約聖書の一番最初のところに、創世記に、人がどうやって作られたかってことが、記されてるんですけども、そこで、神様は、その命の息を人間に、土から作った人間に吹き込まれて、そして生きたものとなったって書いてあるんですけども、そのものっていうのは生きた、魂となったっていう言葉なんですね。魂のことをヘブライ語でネフェシュっていうんですけれども、霊魂って訳されたり魂って訳されたりするんですが、その訳語というのは実はあの正確な訳語ではないんですね。私たちが考えているような魂というイメージよりかも、もうちょっと広いイメージ、人間存在そのもの、生きたそのものになったっていうイメージなんですね。聖書の世界では肉体を離れた魂だけが生きるとか、そういう考え方というのはやっぱりないわけで、魂と肉体とがやっぱり一体となって、その人そのものになる。旧約聖書の詩篇の中で、時々我が魂を主を称えよっていう言葉がありますよね。ありますよね。その場合の我が魂というのは、肉体の中にいるその魂のことじゃなくて、私自身のことを言ってる言葉なんですね。
ネペシュっていう言葉なんですね。
ネペシュという言葉なんですね。で、もちろん肉体はこれは土に帰ってしまうわけですから、私そのものの存在は、ネフェシュの存在そのものはですね、イエス様を信じている人は直ちに天に移されると言われているわけですよね。そのことが記されているのは、例えばルカによる福音書の16章に、金持ちとラザロの例え、お話が出てきますよね。その話の中では、その貧乏人のラザロは、死んだ後にアブラハムの宴会の開かれている宴のところにこう、見つかりに伴われていく。一方、お金持ちの方は、黄泉の世界へ下っていくという話ですよね。
そうですね。
それからまた、パウロは、フィリピの信徒への手紙の中で、私は、一方では、この世を去って、キリストと共にいたいっていう言い方をするんですね。 まあ、この世を去るというのは要するにキリストと共にいるということなんだっていう、そういう言い方をするんですね。まあ、そこから、死んだ後イエス様を信じている者たちは、やがて復活の時に再び私の体が与えられる時までその天の国で、まあ、休息をするという、まあ、考え方がこの聖書から引き出されてくるんですね。
なんかね、聖書を読むと、イエス様 の言葉がたくさんありますよね。はい、で最初聖書を読んだとき、私を信じる者は死んでも生きるって、イエス様が。その不思議な言葉だなって、死んでも生きる、じゃあ死なないんだっていうことなんだけど、死なないんだって、なんか、初めて聖書を読んだ人は不思議な言葉だなって。そのネフェッシュが死なない
ですね。そうですね。はい。
はい、
それで、まあ、それとさっきの霊との関係ですけども、霊、まあ、ネフェッシュも霊もどちらも息、呼吸と関係ある言葉、もともとの意味はね、もともとの意味は呼吸と関係がある言葉で、はい、まあ、人間が生きている証拠っていうのは、もちろん今の法律ではその心臓が動いてるか動いてないかっていうのが一つの目安ですし、あるいはもっと最近の医学では脳波があるかないかっていうので人間が生きてる生きてないっていうのを決めますけども、まあ、聖書の世界では人が呼吸しているかしてないかというのはやっぱり重要な、なんて印なんですね。ですから霊の方はもともとは息とかあるいは風っていう意味で使われたんですね。だからその人に、まあ、神様の息が入るとその人は生きたものとなると、あるいは息というのは風のように強く吹くことも弱く吹くこともあるわけで、強く吹けば、まあ、その人が特別な霊感を与えられて、ある働きにつくとかですね、まあ、そういうイメージが強い言葉だ
と思います。そういえば今ちょっと思い出したんですけど、復活のイエス様がこう息を吹きかけられるっていうんですか、ああいうところもなんか息っていうのが、ね、出てきますね。なるほど。私たちもね、息を引き取るとか、
まあ、そういうことしますよね。
言いますね。
まあ、一般的にそうですね。
うーん、
ただ霊の方はもう少し、まあ、神様の霊って言い方もするし、あるいは場合によっては良い霊悪い霊って意味で悪霊っていう言葉にも使われますけどね。
出てきますね。
出てきます。もうちょっとなんかいろんな意味で使われるので、もちろん人間の霊っていう言い方もしますからね。ちょっとそれはなんていうのかな、言葉のニュアンスとしては難しいかなっていう、
そうです。
目に見えるものでもないし、触ることのできるものでもないし、
うん、
まあ、イエス様がおっしゃるように風は思いのままに吹くわけで、神様の霊も思いのままに働かれるわけですからね。
なるほど。だから多分小林さんはそれがこうなんか混乱しちゃったっていうか、
ちょっと分かりにくいかもしれない
ですね。分かりにくかったんですね。でもこう聖書の世界から見る人間、
そ
してその魂とか霊とか、そういうことをこう改めて教えていただくと、一つ一つ整理がつくような流れが、ね、できていくような感じがしますね。
そうですね。まあ、パウロはその復活の時の体というのは、今までのような土からできている朽ちる体ではなくて、霊の体だって言い方をするんですね。まあ、それはちょっと分かりにくい表現かもしれませんけども、でも人間というのは裸でいるわけじゃないんですよね。必ず体が与えられて、それをまとって私というものがある。
だから今ちょっとおぼろげで、
そうですね、
はっきりはわからないんだけれども、確かに。
そうです ね。復活の体っていうのは私たちがまだ見たことがないわけですから。
そうですよね。だから私たち葬儀に出ると、仮装に、なって、まあ、目に見えるというその今の状態からはこう消えてしまうんですけれども、必ず復活、
そうですね、復活する
希望があるということですよね。なんかとっても不思議な、
そうですね、不思議なことですよね、
気がしますよね。で、なんか若くて美しい時の自分に復活したいわとか、
そうですね、
なんか話と、冗談に、そんな話題が出てきたりしますし、でも私たちってわからないですよね。それもう神様の領域 で、
もう神様の領域ですね。
パウロさんもだから、
これを説明するのは本当パウロさんもですね、コリントの15章のところで苦労してるんですよね。
どうやって
本当に苦労してる、それこそ何でしょうかね、 いろんな体がある、いろんな天の体があり、
ええ、
あの肉にも魚の肉もあればいろんな肉もあるけども、ええ、まあ、なんていうのかな、あのやがて与えられる復活の体って本当に朽ちない体なんだっていうことを非常に非常に苦労しながら説明している、ええ、まあ、私たちもよくね、あのさなぎとそれからあの蝶とは全然違うでしょうっていう言い方をするのと同じように、
ああそれはでもちょっと、なるほど、さなぎと蝶、だから復活の体、はいはい、まさに蝶のように、
そうですね、
だからあのなんかこう私たちって、まあ、いくら長寿であっても120歳あたりですよね、
ね、
でそこでどうしても死ななきゃいけないんだけれども、はい、そこから本当に素晴らしい、
そうですね、はい、
長になるというか、そういう希望があるわけです、
そういうことですね、
うん、はい、年を取ることが何か悲しいことっていうふうにね普通思っちゃいますけど、
う
ん、
そうですね、
そうじゃないわけですよね、なるほど、
まあ、一般的に日本人が考えると、
うん、
あのまあ、死んでしまったらそれで終わりっていうのが割と強い考えだと思うんですね、
う
ん、そっから先はない、
そう、お墓のところいませんよ、漂ってますよみたいな、そういう線の風になってみたいな表現があったり、
はい、あるいはもう本当に極楽浄土に行っちゃってもそれで終わりっていう考えがあるんですけど、キリスト教ではやっぱり、
うんうん、
あの体のない魂ってのはない、
うん、
何らかの体があるわけで、それがもう本当にあの朽ちることのない栄光の体を与えられる、そして神様の前で永遠に生き続ける、その私がいるんだ、
それいただけるわけです
ね、はい、いただけるということですね、
素晴らしいですね、
はい、
はい、まあ、こういうこと一つ一つこう聖書の世界、聖書の人間のね、人間観というか、はい、伺っていくともっともっとこうあの知りたいなという気持ちになってきますね、そしてまた不思議がいっぱいまだまだ出てくるような気もしますね、はいはい、一体どんなことなんだろうっていう、
そうですね、まあ、この地上のことで 天のことを話すというのは難しいです
ね、そうですよね、そうですね、だからパウロさんもすごい苦労して話しているし、まあ、私たちも分かりきることはできないわけですよ ね、まあ、すね、この時間と空間の中ではね、はい、まあ、あの岡山の Y さんもまだまだこういっぱいいっぱい質問がお寄せになってくださってて、はい、あの他のところもあの先生にあの伺ってみたいというところもあるんですね、はい、ですからまたあの Y さんも聞き続けていただいて、そして一つ一つこう聖書について
そうです、ね、
あの理解を深めて、素晴らしい聖書の神様、はい、あの知っていっていただきたいと思います。じゃあ先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
また続けて Q&A、
ね、
はい、あの毎月一度お送りしています、はい、そして山下先生の Q&A は5本が3冊出版されています、はい、そしてこのコーナーではこの3冊をセットにして抽選で3名の方に実はプレゼントしてるんですね、はい、とっても素敵なプレゼントで、実はその中にもとってもこう私たちが聞いてみたい質問がもうたくさん入ってるんですよね、ぜひ申し込んでください。あの抽選ですが当たると嬉しいですね。さあそれからクリスマスが近づいています。今年のクリスマス礼拝、あなたもぜひお近くの教会にお出かけください。それではあの郵便の宛先もお知らせします。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱190番、ほほえみトークです。またネットのあのほほえみトークの番組のコーナーからご質問、お書きになってお寄せいただけますので、どうぞあなたもどんどん山下先生に質問してください、
はい、
先生楽しみですよね、来るのが、
はい、お待ちしてます。
そうですね、この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週までお元気で。